ご理解第39節。この方の行は水や火の行ではない、家業の行ぞ。生活そのものが行ではなく、その内容遺憾である。なりわいが生活のためでなく、生かされてある自覚が心音放射の誠となって初めて、家業の行と言えるのです。ただ、忠実に働くというだけではありません。今朝、恵比寿浦さんから電話がかかってきました。ある病院に勤めておられます。院長先生が大変ひどい方らしいのです。そのために従業員の人たちが長く続かぬような始末です。そのことで毎日不愉快な日々でした。2、3日前より思いを変え、院長の言われることをそのまま親先生の言われることだと思いいただく心になりましたら、毎日が楽しいありがたいものになりましたというのです。このいただき方こそまさしく家業の行というのではないでしょうか。師匠大坪宗一郎氏の説かれる哀楽理念。それは昨日も申しましたように、神様と仲良くする、神様と仲良する信心とも言えると思います。ではどうしたら神様と仲良くなれるのか、また神様と仲良くなったらどうなるのか。まあ神様と仲良くするということは、それこそ誰かと疎遠になっておって仲が良いとは言えませんね。まあやっぱり仲が良いというのは、仲の良い友達同士であってもよく語らい合うということがありますね。やっぱり仲間内でよく話し合う。仲が良い人と仲がまあ悪いというのか、あまりその仲が良くない人との違いは、一つには仲の良い人同士はよく集まって話し合う。まあお互いの意思の疎通を通わせるというのでしょうか。いわばやっぱり心の通い合い、それがまあ無言でなされるというところもありましょうけれども、阿吽の呼吸とか言われますが、そこに至るまでにはやはり会話を重ねるということがあると思いますね。一言も話し合うことなく友達になるということはあまり考えられませんね。やっぱり仲良く話し合い、心が通い合う、気が通い合うというのでしょうか。そこに初めて、まあ話し合うことによって相手の心も分かれば、こちらの心も相手に伝えることができる。その話し合うことの中に、まあ気心が知れるというのでしょうかね。いよいよ仲良くなってくる。言葉を交わすことなしに仲良くなるというのは、まあないこともないでしょうけれども、なかなか難しいところがありますね。やっぱり話し合うということは大切ですね。そのいわゆるコミュニケーションというわけです。師匠はこれを天地とのコミュニケーション、神様とのコミュニケーションと表現しておられます。やっぱり神様と仲良くするということは、神様とお話し合いができる。よくよくお話し合いができて、そこからまたさらに仲が、いよいよ仲が良くなる。師匠はそれこそこの神様は世界の氏子と話がしたいとおっしゃる神様だとおっしゃっておられました。いわば神様のお知らせというものですね。天地とのコミュニケーション、神様とのコミュニケーション、その一つはやはり神様のお知らせをいただくということでもありましょうね。師匠 の下で新人の稽古をさせていただいていますと。これはその特徴の一つですけれども、師匠が語られたことがありますが、師匠と神様との間にあるパイプがあると、つながっている、そのパイプを通していわば神様のお知らせがあると、そのお知らせ、そのパイプがまた師匠の弟子たちや氏子、まあご信者さんたちの上にもやはりそのパイプがつながっている。だからこそそのパイプを師匠と神様とのパイプ、そしてそこからさらにそのパイプが弟子であったりご信者さんのところにも伸びている。だから神様から直接お知らせをいただく、神様がそのご信者さんであったり修行生であったり、いわば師匠の祈りの圏内にあるものには神様が直接働きかけてくださる、直接話しかけてくださる、まあ神様のお知らせをくださるということですね。そのお知らせをもって導こうとされる、育てようとされるということをおっしゃっておられましたね。まあ、通常神様からお知らせをいただく、そしてそのいただくものは、まあどちらかというと私どもは明日雨が降るか晴れるか、まあ未来のことを予測するというのでしょうか、未来のことを教えてもらいたい、この株が値上がりするか下がるかを教えてもらいたい、どちらかというと私どもの利益損益に関わることに関して、未来がどうなるか、明日値動きがどうなるか、それこそお客さんが明日、まあお弁当屋さんですれば明日お客さんがどれくらいだろうから、お弁当をどれくらい作ればいいだろうかといったような、その私どもの損益に関わることに関して未来のことを教えてもらう、将来のことを教えてもらう、そういうものを神様のお知らせだとするような向きが多分にあったと思いますね。神様からお知らせをいただくというと、それは将来起こることをあらかじめ教えてもらう、まあ、その程度でしかなかったような感じがいたします。そしてそれを神様のお知らせだと。ところが師匠の場合は違います。そういう将来にわたっての、まあ、私どもに関しての損益に関することに関わるお知らせというものはあんまりありませんね。明日こうしたら儲かるぞとか、明日雨が降るぞとか、雪が降るぞとか、それこそ株がいくら上がるぞ、この株が上がるぞ下がるぞといったような、まあ損益に関わることに関してのお知らせはあんまりないように思いますね。ではどういうお知らせかというと、それは心を育てることのためのお知らせが多いようですね。まあそれが全てだと言ってもいいかもしれません。神様がお知らせをくださる、それは私どもの心を育てる、そのことのためにお知らせをくださる。その師匠の下で稽古をさせていただいていていただくお知らせ、それは様々な形がありますね。例えばご記念中にある、まあビジョンというのでしょうか、イメージ情景が浮かんできたり、あるいはお夢の中であったり、まあ様々にありますけれども、その中でも師匠のお知らせのいただき方の特徴の一つは、それこそ目の前に起きてくるその事柄、それを神様のお知らせといただく、そしてそこにどういうご心意であろうかと、まあ問うていき理解していかれる、そのことがあるようですね。 例えばお知らせをいただかれる、黙って収めるということがありますね。あれは漢字、まあ漢字のお知らせも多いですが、黙って収める、あれは三随偏に無口とか政治の字ですね、をお知らせにいただかれたようですね。そして収めるという字は三随偏に無口と書きますね。ですから三随偏といえば流れ来たるもの、その流れ来たるもの、私どもの身の上に起きてくることから、それを無口でおるというのでしょうか、無口でいただくと、それこそ言い返すこともなく一言言いたいというところを言い返すことなく、それを無口、いわば黙っておるということですね。その黙っておる、黙って収める、そこに収まる働きとなってくるのだというような、その三随偏に無口というその漢字のを持ってお知らせをいただかれておられますね。あるいは楽ということがありますね。心が楽になる、心が楽になるということはどういうことか、その楽という字がありますが、下に木と書いてありますね。その木だけが異常に大きいというのでしょうか、その楽という字の下の木という字が大きいという情景をいただかれておられますね。そしてそれが、いわば楽とは、あ、これは木が大きいことだと。木が大きくなる、木とは心ですから、あ、これは心が大きくなる、そこに楽と、まあ楽が与えられる、楽があるのだと。私どもがあれこれ気を揉んだり、心が楽でない、苛立っておる、それは私どもの心が小さいからだと。心が大きくなれば心が楽になるということですね。心が大きくなることによって初めて心が楽になるのだといったようなお知らせですね。そういうふうにいただいておられます。またもう一つは、これは特徴の一つでもありましょうけれども、やはり師匠とてもご病気で入院されて大変苦しまれた、そしてこれまで一切が親愛だと思いもし説いてもきた、しかしその一切が親愛、これは間違いではなかったろうか、もう一遍いただき直す、考え直さねばならないのだろうかと、まあ一瞬何と言いましょうかね、迷いが起きたというのでしょうかね。その私が説いてきた一切親愛は間違いではなかったのだろうかと思われた、そのまあ瞬間というのでしょうか、その時にちょうど親奥様がある方からのお供えを持ってこられた。そして現実にですね、そのお供え物を広げてみられたところ、その手ぬぐいですね、日本手ぬぐい、その手ぬぐいにその図柄がイノシシに大黒様がまたがった図柄の日本手ぬぐいのお供えであったと。その手ぬぐいを見られて、まあ師匠が一切親愛は間違っていたのではないか、間違いを解いたのではないかと思われた、そのまあ何と言いましょうかね、間髪を入れずそのお供えがあった、そのお供えに大黒様がそれこそイノシシにまたがっている図柄であったと、そこからこれは貫けということだと、いわばその一切非が親愛という、それを貫けということだといただいておられますね。イノシシのことはイノシシ、ちょっと相撲神、大黒様は師匠のことを大黒様と仰せられますからね、といったような、そういう神様からのお知らせのいただき方というのが師匠のま 神様と仲良くしていかれたその一つでもありますね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。